愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院医学系研究科教授、医学部附属病院救急部長相引真由紀先生に救急部の役割などについて伺います。相引先生は現在も低体温療法の研究を続けていらっしゃるそうですが、主にはその臨床研究というのもずっと続けて行っていらっしゃる。
はい、そうですね。心停止後症候群といいますけれども、心臓が一回止まって、はい、ご自身の心臓が動き始めて、しかしながら意識が出ないというような状況でありますけれど、はい、そういう方々の予後評価っていうことについて研究をしております、はい、それがその低体温療法でどのように変わるのかっていうところであります。
先生は救急医学講座の教授でいらっしゃるということなんですが、はい、その救急部についてもお伺いできればと思いますけれど、はい、救急部というのはどういったところなんでしょうか。
愛媛大学の救急医学講座はですね、1995年に新設されました。
はい、
まあ、主にですね、救急医学講座と救急部っていうのがございまして、はい、救急部っていうのはその病院の方ですね。でその救急部は緊急を要する重症の患者さんを取り扱う部門というように考えていただいたらと思います。
現在はその救急で運ばれてきた患者様を受け持つ14床の ICU2 があるということですけれども、はいはい、私たちのイメージですと救急とつくと、はい、すごく簡単な言葉で言うととりあえず見ていただく、はい
はい、そうですね、
まず見ていただく、はいはいはいはい、というイメージなんですが、はい、愛媛大学は違うそうですね。
そうですね、まあ、処療を始めて、はい、そして安定化をさして、でいろんなその診断等々をしてまいります、はい、でその後 ICU2 という病床に入院をさせて、そして治療を継続すると、そして定員退院まで面倒を見るという、はい、まあ、治療完結型の救急医療と言っていいと思います。
は
い、
日本ではこの治療完結型救急医療というものが主流だそうですね。
そうですね、まだ主流だと思います。で京都府立等々でやってらっしゃるその ER 型の、はい、いわゆる所領だけっていう、うん、救急の体制ですか、
はい、
がありますけれども、まだマイナーであろうというふうに思ってます。
その ER 型というのはまず診察診療をして、
はい、
でそれぞれの専門に、
そうですね、所領をして、それでそれぞれの専門にお渡しすると。ですから病棟での治療ということはされないんですね、はい、
でもそれだけ聞きますと、その治療完結型救急医療というのは携わってらっしゃる先生方のご負担というのはこれはかなりではないかと思うんですけれども、
大変だから面白いという部分もありますし、はい、重症の患者さんが、まあ、意識が出て、
はい、
そして状態が良くなって転院あるいは退院していくというところですね、まあ、それを見るのが、まあ、我々の楽しみの一つでもあります、うん、
確かに患者さんとしても最初に見ていただいた先生が最後までこう面倒を見てくださるといいましょうか、一度こう声をかけてくださったりすると良くなっている実感なども湧いてくるのではないかなと思います、うん、はい、 そうですね、そして救急部では院外活動にも力を入れているそうですけれども、その病院に来るまでに行われる救護、こういったものにも力を入れていらっしゃるんですか。
今年の4月からですね、ドクターカーという車を、はい、設置していただきました、
はい、
で、まあ、重症の患者さんで非常に救急を要する、でドクターが行った方がいいだろうという場合にですね、現場まで急行して、
はい、
ファーストタッチをして、その時点で、治療を始めるわけですね、
はい、
そして、病院に連れて帰ってくるというようなことですね。
最近では DMAT という言葉も聞くようになりましたし、はい、ドクターヘリというような言葉も伝わってきておりますが、こういった活動も愛媛大学医学部では取り組んでいらっしゃるんですか。
そうですね、DMAT に関してはその災害時 の、 その医療支援チームのことでございますけれども、はい、以前からですね積極的に加わっております。で県の、まあ、県立中央病院の浜見先生と連携を組みながらですね、DMAT 活動前に進めていきたいというふうに思っております。で実際に3年半ほど前 の、 3.11 ですね、
はい、
の時には我々の DMAT チームが福島に向かいました。
そうですか、はい、
そして、まあ、原発事故の後もですね、 緊急被爆医療に関わっております。
実際先生が来てくださるということで被災地の皆さんも本当にこう心強く思われたんじゃないでしょうか。
そうですね、 3.11 の場合にはですね、津波の被害が非常に多くて、その阪神淡路とはその様相が違ってたんですね。津波の場合にその、生きるか死ぬかっていうような状況でしたので、その DMAT が初めて展開したその一つの大災害なんですが、少しミスマッチと言いますか、患者さんと言いますか、その傷病者の方が比較的少なくて、DMAT の方が多いというようなことがありましたが、非常に展開性については良くて、教訓が非常に多かった災害ではあります。
ここで愛媛大学からのお知らせです。愛媛大学と愛媛大学交友会では、第5回愛媛大学ホームカミングデーを開催します。卒業生や退職した教職員も大学に招き、大学の教育、研究などの現況を紹介するとともに、在学生や教職員との交流を広げてもらおうというイベントです。日時は11月8日土曜日午後1時から、学生祭の初日となっています。参加希望の方は愛媛大学のホームページからご応募ください。それでは引き続き相引先生にお話を伺います。
その常に地域医療再生の一役を担いたいというのは皆さんの思いだと思いますけれども、今後その目指していらっしゃるのはやはり高度救命救急センターの実現という部分でいらっしゃいますか。
そうですね、救命救急センター県下に3カ所あるわけですけど、はい、で県立中央病院は高度救命救急センターです。大学として立ち位置を考えなきゃいけませんけども、全県下の、特に重症外傷ですね、これを集約化して外傷センターのような高度救命救急センターを目指しております。特に外傷の場合にその発生頻度はそれほど多くないもんですから、例えば1ヶ月に1回とかっていうレベルよりはですね、1週間に1回あるいは3日に1回とかっていうその重症の外傷が来るシステムの方がですね、慣れが出ますですね、そのシステム全体の慣れが出ますので、その患者さんの数っていうのも非常に重要なところで、その集約化ということが重要だろうと思います。でその集約化については、今まだドクヘリが愛媛県ございませんですけれども、消防防災ヘリを使ったドクターヘリ的活用をさせていただきながらやっていきたいというふうに思います。
やはりそのどんなに僻地であっても同じような治療を受けて、いただきたいという思いがあるようなんですが、
そういうことですね。
先日先生がそのずっと研究をしてこられました低体温療法の大変生かされた治療があったそうなんですけれども、この夏です、8月なんですが、八幡浜で60代の男性の方が82分間の心肺停止を乗り越えて回復されたというニュースがありましたけれども、
非常にラッキーな方だったと思います。最初は腹痛で他の開業医の先生のところに行かれて、膵炎じゃないかというようなことで精査目的で救急車で搬送されたそうです。で救急車で搬送されている途中に、心臓が止まっちゃったんですね、不整脈、いわゆるその、心室細動という不整脈で心臓が止まっちゃったんです、で、ちょうどその救命救急士の方の目の前で心臓が止まったもんですから、直ちに救命処置が行われて、いわゆるその心肺蘇生術ですね、が行われて、それが引き継がれて市立八幡浜の循環器の先生に引き継がれながら、それで82分間という長い間でしたが、結果的に自己心拍が再開をしたということです。ただそれだけ長い時間でしたので、その脳の虚血障害といいますか、そういったものはおそらく避けられませんですよね。記録的にもですね、だいたい60分以上というのはですね、その例えばそういうシチュエーションではないんですね、報告がほとんどないんです。本当に八幡浜の先生方、救命士の方々、非常によく頑張ってくれたなというふうに思ってます。で、自己心拍再開した後、心臓の補助をする機械、これ IABP と申しますが、それを入れていただいて、ちょっと循環安定したんですが、その後もいろいろなその薬をやらないと血圧が上がってこない、で意識障害が続くというようなことで、低体温療法の適用だろうということでお電話をいただきました。最初はヘリでピックアップして、こちらにそのヘリでそのまま連れてくる予定だったんですけど、2人の救急医をヘリで送り込んで、そしてただですね、 IABP という機械が非常に重くてですね、そのヘリに乗せられなかったんですね。 で結局その陸上搬送になったんですけど、非常に良かったことは2人 の優秀なまあ救急医がですね、ずっと付きっきりで、搬送中も治療してたということも非常に良かったかなというふうに思います。でもう一つは救急外来にお越しになって、まあ、循環非常に不安定だったんですけど、82分という心停止時間で本当に大丈夫かなというようなことで、簡易的な脳波を取ったんですね。でその結果ですね、非常にいい兆候が見られたもんですから、これは脳は生きてるというふうに判断をして、非常に積極的な治療である低体温療法を導入しました。
82分間ですから本当に1時間22分、
はい、
その間こう心肺が停止した状態であったにもかかわらず後遺症もなく退院されたというのは、本当に皆さんの連携と、
そういうことですね、
そのすぐに治療に当たれたということですよね。
でここで非常に重要なことはですね、救命の連鎖という心臓が止まってすぐに心肺蘇生術、うん、これが行われた、そしてそれが継続されたということですね、はい、で通常その心停止の状態で10分何もせずに経過しますとまず救命できないんですね。今回の場合はその直ちにそれができたということ、そしてその連携が非常にうまくいったということ、はい、そして、まあ、低体温療法も、まあ、多少効いたんだろうと思います。ということで、まあ、完全社会復帰というようなことで、非常にラッキーな症例だったと思います。
本当に患者様も本当に頑張られたことと思いますけれども、はい、この命は決してなるものかという皆さんの連携がこう伝わってくるようなニュースですね、うん、でも伺っておりますと、その救急医療というのは本当にその救急医の方だけではなくて、
はい、
内科の先生であったり外科の先生であったり、
そういうことですね、
はい、いろんな科の先生が総合で当たってという、
そういうことですね、
医療なんですね。
はいはい、まあ、三次救急というその非常にこう重篤なその救急患者さんを扱うのがまあその大学の救急部ですけど、救急患者さんというのはそういう方ばっかりじゃなくて、
はい、
軽症の方もいらっしゃいますし、その中等症の方もいらっしゃいます。救急医だけでそれを取り扱うっていうか、その対応することはまず不可能です、うん、ですから救急医療にはやはりチームでかからなきゃいけない。内科外科、そして脳外科、整形、その他の専門の科の先生方とですね、やはりこの連携をしてやらなければいけないというふうに考えております。
相引先生はずっとその諦めないこと、まずやってみることというのを本当に若い頃から実践してこられたんですが、今後の目標といいましょうか、夢といいましょうか、そういったものをお聞かせ願いますか。
そうですね、まあ、今後はやはり更新のその教育といいますかね、
はい、
いわゆる教室をまあ、さらに確立しなきゃいけませんし、まあ、臨床研究も十分ではございませんので、そちらの方にも展開をしていきたいというふうに思います。で、まあ、救急部ですので、やはり病院の中だけじゃなくてですね、やはり外、病院の外のことも非常に重要になりますので、各組織の方々との連携も含めて、まあ、協力していかなきゃいけないなというふうには思います。まあ、そういうことでやることはたくさんあるので、
はい、
頑張ります。
はい、
はい、
お年をばらしてあれなんですけれども、先生ちょうど今還暦ということで、またゼロに戻って、はい、ずっとお父様のことも見ていらしたと思うんですがお父様も本当に地域のために長年、はい、四国中央指導長で頑張ってこられたことと思いますので、はいはい、ぜひ先生も広くこの愛媛県全体を集約して見ていただけると心強く思っております。
はい、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。ました
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理工学研究科田中俊郎教授にお話を伺います。お楽しみに。